黒学の
V トークラジオ。
新型コロナウイルスの感染者数が200名を超えているっていうのが連日東京ですけども、ニュースの方で話題になっておりますね。特に池袋や新宿の夜の街っていうことで、夜の街っていう風につけた小池百合子さんもすごいなというような気がいたしますけども、確かにね、夜のお店出すから夜の街でいいんでしょうけども、もうちょっとなんかね、いい言い方なかったんでしょうか。あんだけ散々わけのわからないね、英語を使ってた方が、そこだけなぜ日本語の夜の街になったのかっていうのが疑問がちょっと残りますけどもね。またこの梅雨の大雨、梅雨の末期の大雨でね、九州、また岐阜の方でね、大変な被害が出ましたけども、昔から梅雨の、末期に大雨があるというのは言っておりましたが、ここのところ最近本当にこの7月入ってからの大雨が多い時期になっているような気がいたします。これもやっぱり気候変動の差なんでしょうか。あんまりね、気候変動が起きていると、私はあと何十年もないですからいいですが、たっくんやまーちゃんが大人になった頃、日本ってどんな国になっちゃうのかななんて思うとちょっと不安がありますけども。この番組は鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、いよいよプロ野球も観客が入って見れるようになりました。やっぱりなんかこう球場の雰囲気が華やかになってきたな。それと同時に試合の時間が長くなってる、そんな気がする。私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。第163回のお話は、V トークラジオ第2回ってしつこいよん。さて、今回のお話でございますが、いよいよ100キロ走りましたハンターカブ、あと400キロも鳴らしがあるっていうのがちょっと気が重いんですが、その少しハンターカブに慣れてきたというお話をしたいと思いますが、少しの間お付き合いのほどお願いしたいと思いますが、で鳴らしをこうやってくださいねっていうところでは、急発進急加速はやめてくださいねっていうふうに、マニュアルに書いてありますから、優しく開けてたんですが、実は優しいどころか本当に恐る恐る開けてたっていうのがつい先日分かりました。変な言い方ですけども、タンクのないバイクに乗るっていうのが久しぶりだった、カブに乗るっていうのも久しぶりだったんですけども、そんな感じからちょっとやっぱり内心ビビってたのかもしれませんけども、でとりあえずビビるっていうのも当たり前なんですよね。だって鳴らしでやって静かに乗ってくださいねなんて書いてあるんだから、そこからいきなりぐんぐんエンジン回すようなっていうのはさすがにできませんのでね。ということで、最近は前よりも発進が速くなりまして、結構車をリードして走るようになりましたけども、でそうやってこう慣れてくると実はこうハンターカブの気持ちが分かってきたっていうと変ですが、ハンターカブの気持ちが分かってきたっていうと変ですけどもね、ハンターカブの良さっていうのが分かってきた気がします。前回お話をいたしましたけども60キロを超えて走行するとっていうか、60キロ近くになるとかなりエンジンが賑やかになりますよなんていうお話をしましたが、それもやっぱり確かに賑やかにはなるんですが、耳の痛くなるような、うるさくなるような賑やかさではないなというような気がしてきましたね。心配いらなくなったっていうのはあるんでしょう。こんだけ回しちゃって大丈夫なのかな、こんなにスピード出しちゃって大丈夫かなっていうのがちょっとどっかに不安なところがあったんですけどもね、こう慣れてきたっていうのがあったせいもあるんでしょうけども、こうなんて言うんでしょうね、嫌なうるささじゃないんですね。気持ちいいうるささっていうんですか、すごく変な言い方ですけど、本当に軽快な気持ちで右に左と走ることができます。特に2車線の道路なんかですと本当に流れに乗って走らねばいけませんので、そういうところでも特に気遅れすることなくいい気持ちで走ることができます。であと先日も言いましたけども、こうシフトダウン気にしてシフトダウンをこちこちやっていたんですけども、実はちょっとやってみようかななんて思って そのままシフトダウンしないで交差点曲がったらどうなるかなと思いましてね。でまあ時速40キロぐらいの少しというか、まあゆっくりになりますわ。そのままですね、ギアチェンジしないで回ってみたらどうかなということで、左折してみた。これが意外とですね、4速で20キロぐらいからでもこうもりもりと、本当にもりもりという感じでですね、加速していく気持ちがありました。まあ、この辺さすが 125cc かな、さすがカブかななんていうような気がしましたね。今までですとどうしても3速に落として2速に落としてっていうのがね、まあ、V 走なんかでもそうですけども、あの信号とかでね曲がるときですけども、そういう時で、そういうのを怠るとね、あのカタカタカタカタカタなんて言ってたのが、あ、今回はですねそういうものなくですね、本当にモリモリモリモリモリっていうような感じでですね、こう30、40、50っていう風にですね、そのまま4速のままでも加速していきます。こういうところから言ってね、やっぱ125に上がったっていうのはいいことなんだろうなっていうような気がいたしましたね。これだったらば特に気にしないでね、街中でも走ることができます。っていうかやっぱりあのギアダウンするときがね、若干こうショックがありますよね。あれなん、まあ、クラッチがないせいなんでしょうかね。やっぱり V 走だったらそんなに気にしなくてもよかったんですけども、やっぱりこうロータリー式の欠点っていうと変な言い方ですけどもね、あのシフトダウンしたときちょっとねグーンってなってしまうところがやっぱりあるんですね。まあその辺は仕方のないことかななんというような気がいたしますけども、でこうなってくるとですね、やっぱり欲しくなるのはオプションですよね。一日も早くこうオプションつけたいんですけども、また連絡は来ないんですよね。どうなってんだろうなというような気がしますけども、というのも実はですね、あのウエストポーチをですね今してるんです。でそこに自賠責の書類とかね、お財布とか入れて走ってるんですけども、こうやっぱりなんかこう自分で走ってでしっくり来ないっていうと変なんですけども、なんかうんって感じなんですよね。もっと腰回りとかそういうのつけないでね走りたいななんていうような気がするもんですから、まあ、この辺ねなんとかしたいななんていうふうに思ってるんですけども、とはいえですね、箱をつける気はありません。あのホームセン箱ね、一番似合うと言われてるホームセン箱つける気もありませんしね、トップケースもつける気もないんです。まあもしつけるとしたらですね、キャンピングテーブルシートバッグでしたっけ、タナックスさんのね、あれかななんていうような気がしてはいるんですが、ただあれをつけちゃうとね、荷物がそんなに積めなくなってしまうような気がするんで、どうなるのかななんていうような気がしますけどもね。でもねやっぱり密かに欲しいなっていうような気がしてるんですよ。まあ変な話ですけども、フロントのところにねフロントキャリアつけますんで、そこへまあ自賠責を入れる書類とか、まあ、簡単なものをお財布入れる程度のものをねこうくくりつけられるようになんとか加工すればいいななんていうような気ではいるんですけど、早くですねオプションがつくようになってほしいです。1ヶ月の点検の時につくようになるのかな、どうなんだろう。その辺はレッドバロン立川さんよろしくお願いしますっていうか、レッドバロン立川さんじゃなくて北子さんとかあの辺のあれなんでしょうけどね、オプショナルメーカーね、サードパーティーという方たちですか、一つよろしくお願いしたいと思いますが、あとですね、スギーさんに教えていただきましたシフトダウンのやり方があるんですが、まあ、この辺はですね、まあ、私がかかとでこうシフトダウンをしてますよってお話をして、で長い距離をね走ったらちょっと足が痛くなっちゃいましたって前回でもお話をしたんですが、それよりもかかとよりもこう足を浮かしてつま先で、ね後ろのシーソーペダルの後ろの方をちゃんとやった方が楽ですよというふうに教えていただきまして、ちょっとやってみました。これが意外とですね楽ですね。今までこうかかとなんでよいしょっていうような気がしてたんですけどね、まあ変な言い方ですけど本当よいしょというような感じでこうシフトダウンしてたんですけども、こう足をふっと動かしてカッチャンってやればいいんだということで非常に楽になりましたね。これ、やっぱり慣れてる方、長い距離をね乗ってる方、疲労をいかに少なくするかということで掴んだんでしょう。どうも本当杉さんありがとうございます。本当に便利なやり方を教えていただきましてね、少し体が楽になりました。体が楽になったってちょっと変か、足が楽になりました。またもしね、何かありましたらね、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思いますが、 まあそんな風に走っておりますけどもね。そうそうそうそう、先日ですね、一個は忘れてましたけども、私もついにですね、だるまやウィリーをやるところでした。ダメですね。あの時はですね、ちょっとね、嫌なことがありまして、まあ、ストレス発散にっていうことで、一番いけないことなんでしょうけどもね、ストレス発散代わりに、こう、バイクを乗ってっていうことで、ちょっと行ったんですけども。で、信号で止まりました。で、カチャンカチャンってやって、ニュートラルに入れました。で、まあ、ちょっとそのことを思い出しちゃったんですよね。ちくしょーとかね、とかね。で、信号変わりました。で、ですよ。ニュートラルのままアクセル開いたもんですからね。で、おお、いけねえと思ってゴツンって入れたんですよ。幸いにもしてもね、ああ、いけねえいけねえっつってアクセルすぐ戻してたんで、まだちょっと大きなショックだけでしたけどもね。いやー、うお、だるまやウィリーだーと思ってね。本当にあの時、大泉さんは怖かったんだろうなーなんていうような気がいたしましたけども。あ、こうやってダルマヤウィリーダルマヤウィリーなんつってね、言ってますけど、分かんない人にはちょっと分かんないかもしれないんで、ちょっと注釈をつけるとしたらですね、大泉洋さんがですね、まだそんなに有名になる前、有名になる前ですよね、あの水曜どうでしょうという北海道でねやっておりましたけども、で今はこっちではテレビ埼玉とかテレビ神奈川とか、あとどこでやってるんだろうな、どっか中継局でやってるでしょう、クラシックでねやってますけども、で、まあ騙されて東京へ連れてこられて、でミスターこと鈴井さんがね、こうディレクターさんに買ってもらえるということで、何を買ってもらえるのかななんていうふうにこう騙してるわけですよ。まあそれで高級な品物を買いそうな感じなんですね。銀座、あれ銀座でしたよね確かね。で銀座まで行ってね、でなんだひどいじゃないか、俺にはくれないのかということでね、言ったところ、そのディレクターの方が、分かったよ、じゃあお前にもくれてやろうっていうことになってね、で現場に行ったら、実はそこにあったのが50の株だったら、それが騙しの企画でね、その東京から3日間をかけて、北海道まで株で帰るというやつなんですが、そんな旅の中でね、あれは山形県ですよね、確か、県道の工事中のところなんですけども、その当時いろいろなものをね、リアキャリアに積んでいまして、で、だるまさんを積んでたんですね、高崎経由だったもんですから。で、高崎で買っただるまさんを積んでた大泉洋さん、工事現場でね、あの俗にはあるじゃないですか、ゴーストップが出る臨時のね、信号機、その臨時の信号機で待ってて、カウントダウンが始まったわけですね、5、4、3、2、1で、ゴーと出た瞬間、大泉さん、私と同じでニュートラルに入れてたんですね。で、ここからがかわいそうなところ。もう慌ててるわけですよね。そんなバイクに乗ってるわけじゃないですから。ですから、アクセルを開いたまんまニュートラルからローにガチャンと入れたから、もうウィリーしちゃいましてね。前にある、馬、工場の馬でいいんですよね。通行止めのあれ、なんて言うんですか、通行止めの柵っていうんですか、うちはつい馬って言っちゃうんですけども、あれに激突したっていうことでね、だるまやウィリー事件というふうによく言うんですけど、私も危うくですから、本当に あそこでアクセルを戻していなかったらば、おそらくウィリーをしていたんじゃないかなと思います。しかもですね、大泉さんと違って125ですから、えらいことになったんだろうななんていうような気がいたしますけども。まあ、ぜひですね、皆さんもそういうふうに油断なさらずのようにね、していただきたいなと思いますけども。まあ、そうそう油断するのもいないか。そんなぐらいで、だんだんハンターに慣れてるっていうような感じの私でございます。本当に V-ストに乗らないでハンターばっかりかなというような気になっちゃいますけども、まあそんな感じで今のところね、楽しく過ごしております。あとはこう後ろにですね、キャンプ道具を積んでのキャンプはどうなるかでございますけどもね、ちなみにタフザック50の出番はいつになるんだろうかななんていうような気がしますが、実はちょっとですね、今度8月にキャンプに行くんですが、杉井さんもね来ていただけるということになりまして、まあ、私の職場のね後輩くんも来てくれますのでね、3人でになるんで、ちょっと今3人でワンサイトテントをちょっと小さくしなきゃダメかななんていうような気がしてるんで、テント今度は久しぶりにムーンライトで、寝るようかななんていうような気がしてますんで、そうなってくるとタフザック50の出番がいよいよ出てくるということでね、そのうちタフザック50で積んだ写真がブログの方にも上がりますので、ぜひぜひそれをお楽しみにしていただきたいと思います。まあこんな感じでね、 ハンターカブ順調に今慣らしが終わっているというようなお話でございます。とはいってもですね、今日も雨が降ると思ってですね、非番で寝てしまったんですけども、その分乗ってくればよかったななんてちょっと後悔しておりますが、慣らしが終わります。500キロまであとどれだけかかるのかな。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、後半でございます。後半はですね、メールをいただきましたので、メールのねご紹介をしたいと思います。プラティパスさんからのメールですございます。どうもありがとうございます。早速ね、この間のハンターカブを買ったという第162回を聞いてのねお手紙をいただきましたので、ちょっとご紹介させていただきます。いつもポッドキャストを拝聴しておりますプラティパスです。ステッカーを送っていただきましたのが2019年1月ですので、ずいぶんお久しぶりです。ハンターカブを買われたんですね、おめでとうございます。私も V ストローム650で近所をうろうろするには大きすぎるので、スーパーカブ110に乗っています。ひょいっとまたがれ、燃費も良いので片道30キロぐらいならついつい乗ってしまいます。また高速に乗れないので安易に高速を使うという甘えた行動に出なくなるのもお財布に優しいです。小さなスクリーン、股の間にカバンを置けるようにベトナムキャリア、買い物カゴ、タンデムしやすいようにロングシート、そしてアイリス大山の箱、通称ホムセン箱ですね、をつけられるように長いキャリアをつけています。見かけよりも実用性のパーツ装着者となってしまいました。スーパーカブシリーズはいろいろなアイテムが安いのもメリットですね。 V ストローム650でツーリングに行っているのですが、大阪に住んでいますので関西ネタが多く、ついつい楽園会さんにメールをしています。V トークラジオも気になっているのですが、ネタが重複するのでメールを出せないです。かっこすいません。先日福井にツーリングに行った時に永平寺の前で撮った写真と、居酒屋錦さんで、美味しい日本酒を見つけましたので、その写真とマイカブの写真を添付しております。実は長距離は年に数回しか行かないので、ネキッドに乗り換えようかなと迷っていますが、高速道路を走ると V ストローム650は楽なので心が揺れ続けています。燃費も良く、レギュラーガソリンですし、ガソリンタンクが大きいので給油の手間も少ないという本当にいいバイクです。他のメーカーも同じクラスで同じようなバイクを販売してくれれば良いのですが、話が脱線してしまいました。ハンターカブのネタも楽しみにしております。この前バイクの輪にも出演されておりましたね。お体に気をつけて放送してください。楽しみにしております、ということでございます。プラティパスさん、メールありがとうございます。そうですね、プラティパスさんには前ね、やはりメールをいただきましてね、ステッカーの方を渡したんですね。あれもう2019年1月ということですが、もう1年以上前になるんですね。やっぱりこういうのって早いですね。ほんと月日が流れるな。昔以上になんでこんなに早くなったのかななんていうような気がいたしますが、ハンターカブありがとうございます。皆さんにねおめでとうございますと言われて、本当に嬉しいございますけども、実はね本当に黙っておりまして心苦しい時もありましたけども、プラティパスさんもねV スト650に乗られてるんですね。やっぱ近所をうろうろするにはね、そうなんですよね、大きいんですよね V ストだとね。いちいちこう着替えないと似合わないっつうと変な言い方なんですけどね、まあまだプラティパスさんなんかはきっとねおしゃれな方なんだろうなというような感じがするんでね、いいんですけども、私みたいなおっさんになってしまいますとね、普段の格好というともう完全な休日のお父さんの格好ですから、こう V ストに乗るって言ってもですね、やっぱり一応は着替えないといけないんでね、ほんとそれだけでもめんどくさいんでね、それに V ストだとね、おっとっといけねっていうところでね、曲がるにもこう曲がる、簡単に曲がるわけにもいきませんのでね、そうなってくるとやっぱり下駄代わりになるやつが欲しくなりますよね。まあ私もそれでハンターに行ったんですけども、でスプラティパスさんの場合はスーパーカブ110ということで、写真の方を拝見させていただきましたけども、これがですねやっぱおしゃれな110でしたよ。はい、 小さなスクリーン、ね、股の間にカバンを置けるようなベトナムキャリア、タンデムしやすいようにロングシートと、そしてアイリスオーヤマの箱が付けられるような長いキャリアということでね、これね、私が実は憧れてた形でした。色もですね、いい色ですよね。言っちゃっていいのかな、色はベージュでいいんですよね。あれホワイトではないですよね、ベージュのやつで。でシートが茶色で、こう、うわーかっこいいなーってやつなんですね。実は私もあれを最初考えてたんですよ、あのタンデムシートの長いやつにしてね。ただそれでそれしちゃうと一人で乗ってうろうろするっていうことの方が多いかな。そうすると荷物乗せるのにどうかななんてちょっとね考えてしまったもので、まあハンターに行ってしまったっていうのはあるんですけども、ロングシートあれはいいな、羨ましいなというような気がします。うちもねロングシートつけたらイコちゃんが後ろに乗るのかななんて気がしますけども、ただ私が重いんでタンデムするとえらいことになっちゃうんだろうなというような気がするんで、まあ、そこまではあれですけども、はい。ベトナムキャリアやっぱりつけてらっしゃるんですね。皆さんベトナムキャリアやっぱりつけてらっしゃるんですね。やっぱりつけようかな。レッドバロンのね、そのいつもひいきにされてる方以外の方だったんで、まあ若い方だったんですけど、整備するのにちょっとっていうお話を聞いたんでね、やめたんですけども、やっぱりあった方が便利ですかね、あそこね。まあ、あそこお弁当置いてもいいですしね。まあ蛍光管、ガソリン蛍光管で、あと燃えないあの防炎のシートでもね巻いちゃえばあそこでもいいのかもしれませんけども、まあ簡単な飲み物とかね置いとくのにいいのかななんていうような気がしますし、どうしようかな、買っちゃおうかな。ちょっとこの辺迷わさせていただきたいと思います。プラティパス、あのこんなところでベトナムキャリアはいいよっていう情報がありましたら、ぜひ教えていただきたいと思いますけども。あとホームセン箱ね、アイリスオーヤマ、アイリスオーヤマの方がいいんでしょ、あれ鍵がついてるって話じゃないですかね。そういうの聞いちゃうとね、つけちゃおうかななんて思っちゃうんですけどもね。で写真見せていただいたところに言うと、ホームセン箱ついてないんですよ。ということはホームセン箱も取り外しできるんだっていうような考えがねちょっと浮かびましてね、あもしそれだったらつけてもいいのかな、質の時だけつければいいんですもんね、どうしようかな、ちょっと悩もうかな。こうやってうろうろしちゃいますね。皆さんの見るとどうしてもなっちゃいますよね。メールの中にもありましたけどね、いろいろなアイテムが安いっていうのは本当メリットですよね。こうあれつけたいこれつけたいと思った時にもね、お財布を気にしないでいいっていうのはやっぱり一番いいですよね。あと燃費がいいっていうのも最初書いてありましたけども、そうですよね、燃費も本当いいですもんね。60は当たり前ですもんね。まあ、片道30キロぐらいならちょいついついと乗っていくには本当にいいんだでしょう。高速に乗れないっていうことで、あいにお財布もね痛めないっていうことがありますからね。メールの方ね、楽園会さんの方に送られてるということですけど、どうぞどうぞ気になさらないでください。本当年一で結構です。やっぱりどうしても関東のネタと関西のネタ違いますし ね、まあ、プラティパスさんぜひね、今回の永平寺もいい写真じゃないですか。まあ、そういう時で結構でございますんでね、私の方は本当に年一で結構でございます。何かこうツキンと来た時にありました、ああそうだこんなことはあったな、ここ綺麗だな、あこんな電車見たけれどもとかね、そういうのがあった時に、そうだ黒枠に送ってやろうという時だけで結構でございますんで、ぜひぜひ楽園会さんにも、あとねこの間ゲスト出演の方にも出ましたけどもね、バイクの輪の高倉さんの方にもぜひぜひ送ってあげてください。どうしても関西のことをやっぱり関西の方にもお任せした方がいいかなと思いますんでね、はい。で、あと最後ですよね。ネッキッドに乗り換えようと思うんですか？もったいないでしょ？確かにネッキッドもね、いいでしょうけど、やっぱりほら、ブイスト。ね。乗り出しちゃうとね、私もそうなんですよ。結局私もですね、本当は、この間細野高原っていうところに行って怖い目に遭いましてね、もうブイスト降りちゃおうかななんて思ったけど、やっぱり乗っちゃうとこのブイストが手放せない。っていうのがあってね、やっぱりあって燃費だっていいわけでしょ。私だってリッター普通に走れば28高速ぐらいで、下道で26 で高速で省エネ走法すれば34とか、まあまあもちろんメーター読みですけどもね、そのぐらいいっちゃいますし、でタンクは20入るでしょね。でレギュラーガソリン、これはもう本当にうろうろする長距離乗るには最高ですもんね。ぜひぜひVストローも乗り続けてください。はい、まあ本当他のメーカーも同じクラスで同じようなバイクっていうとせいぜいあれですか、 400X ですか、ホンダでいうね、ホンダでいう 400X が同じような感じなんでしょうね。ちょっとあれレギュラー、多分レギュラーですよね。ヤマハのトレーサーがね、トレーサーは900だけど、あれが700で出されたらちょっと怖いなーなんていうような気がしますけどもね。軽いですし、トレーサー700が来たら嫌だな。でもやっぱりあのクラスでっていうと、あれか、川崎のベルシス、川崎のベルシスもあるんですじゃないですか。ベルシス、そうですよね、川崎のベルシスってあれですよね、名前出ないですね。あれも650あるんですよね、250、650、1000で V ストと重なってんですけどね。あれの話題ってあんまり出ませんね。あんまりやっぱり燃費良くないのかな。でもあのエンジンはね、そんなに忍者650のエンジンと一緒だからそんなに悪くないはずですけどね。まあいろいろなね競争になってくるんでしょうけども、やっぱりいろんな意味で考えた V2E、 そして熟成されたあのエンジンね、そしてあのパッケージっていうことを考えると、ちょっとあそこで V ストロームに対抗するっていうのは大変なのかもしれないですね。だってあのホンダが出さないんだもんね。やっぱりそういうのがやっぱあるんでしょうね。まあ、昔はトランザルフ700でしたっけ、そういうのがありましたけども、一瞬私も買おうかなと思ったんですけども、そういうのも今はやないわけですから、やっぱり V ストロームにはこうかなわないな。まあ販売台数がそんなに多くないっていうのもあるのかもしれませんけども、まあ当分の間650は V ストロームの天下が続くんじゃないでしょうか。まあちょっとね、プラティパスさんのお話ちょっとぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなんかしちゃってすいませんでしたけどもね。居酒屋錦さんで美味しい日本酒の写真ということでいただきましたけど、日本酒ね、いいですね。これからの時期冷やでね、キュッといって、冷たいねおつまみでグイッといくと最高でございますね。プロティパスさんは日本酒派ですかね。まあなかなかお会いすることもないんですけども、そのうち大阪遠征ね行けるような時に会いましたら、ぜひぜひ、一献傾けたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本当にメールどうもありがとうございました。今回もそんなにお話広げられないでね、なんか申し訳ないような気がいたしますけど、ぜひまたねメールの方お待ちしておりますので、本当に気になさらずに、気が向いた時で結構でございます。よろしくお願いしたいと思います。さて、第163回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回ね、またハンターカブのお話になっちゃいましたね。というのもですね、ツイッターの方でも出してるんですが、ちょっと7月中はそんなに長い距離を乗れないっていうのがあります。っていうのは8月の初めにちょっとですね、ちょっと試験があるもんですから、その試験に向けてやっぱりね事故を起こすわけにもいかないんでね、そうなってくるとちょっと V ストくんの出番がないので、どうなのかななんていうような気がしています。今回がこれが16日の放送ですよね。もしかしたら26日の放送はお休みするかもしれません、その時はちょっとごめんなさいなんですけども、ちょっと諸般の事情でということでご理解いただきたいと思います。まあ、これからもね、頑張ってはいきたいと思っておりますが、ちょっとですね、今左膝もおかしくなっちゃいましてね、ちょっと今やばいなっていうような状況でおりますので、もしかしてお休みすることが続くかもしれませんけども、まあ体の方は至って元気でございますので、心配はなさらずにということだけは加えさせていただきたいと思います。今回のお話もね、あんまり写真ないですけども、ハンターカブの写真を中心に V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisa.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。またメールのアドレスは vtokeradio@gmail.com、 vtok kuradio@gmail.com です。メールフォームの方はね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。またね、 iTunes レビューの方もぜひよろしくお願いします。辛口甘口お待ちしておりますのでね。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第163回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。